ペテロの手紙第一章一節から二節。イエス・キリストの使徒ペテロから、ポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人たち、すなわち父なる神の予知のままに、御霊による性別によってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人たちへ、恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。御言葉は以上です。新しい年度が始まっていますので、いつもでしたらこの年間聖句でありますとか、年間目標に関する御言葉を学んでいこうと、そういうふうに考えていたところでした。キリストにある自由ということが目標ですので、それに関するところを取り上げたいと思っていましたが、このように皆さんで集まることができない状況が続いていますので、しばらくちょっと違う箇所をですね、取り上げていきたいと思いました。そういうわけで、この第一ペテロ、ペテロの手紙第一を共に読んでいきたいと思います。第一ペテロのテーマの一つですね、重要な内容の一つは、苦難の中での苦難の中での信仰というふうに言うことができると思います。ペテロはこの手紙によって地上で苦難を経験する神の民を教え励ますんですね。苦難を経験しないで済む生き方を教えるのではなくて、苦難の中でむしろ望みを持つように信仰に生きることを教え励ましているんですね。私たちもまたこの地上にあって、それぞれに困難や苦難を経験いたします。ペテロの時代とは違ったものかもしれません。それでもこの手紙から苦難の中でどのように信仰に生きるのか、希望を持つことができるのか教えられたい、励まされたいと思うんですね。私自身が今この時この御言葉から、この箇所から教えられていきたいと期待しています。今日の箇所は手紙の冒頭でありますので、差出人と宛先、そして挨拶があります。内容としては、言葉としてはですね、非常に簡潔なものであります。またその当時の手紙の形式に沿った内容でありますけれども、差出人と宛先について言われていること、どんなことが言われているのか、ご一緒に確認していきたいと思います。一節を見ますと、イエス・キリストの使徒ペテロからとあります。この手紙の著者、差出人はイエス・キリストの使徒ペテロであります。使徒というのは、主イエス様によって特別に任命された選ばれた弟子たちであります。しかもペテロは、その中でも非常に中心的な人物でした。使徒たちの中でもリーダーのような存在でした。ただペテロの性格は、私たちが聖書を読む限りでは、非常に積極的、よく言えば積極的ですし、よく考えて行動するよりも、とにかく行動する、 まあ、それゆえに勘違いや早とちり、失敗も多かったように見受けられます。まあ、そういう、まあ、性格といいますか、人物であったことが、まあ、想像できるわけですね。ペテロは最後の晩餐で、最後の晩餐の席で、主イエス様から、まあ、主イエス様に対してですね、主はあなたとご一緒なら、老であろうと死であろうと覚悟はできておりますと、まあ、意気込んでいたわけですね。私は最後まであなたについていきますと、まあ、そういう決意を語っていました。まあ、そういうペテロに対してイエス様は、あなたは三度私を知らないと言う。あなたは三度私を否定すると、まあ、そういうふうに語られました。そして実際にペテロは十字架の時、大祭司の庭で三度主のことを知らないと否定しました。でこの出来事は、まあ、非常にペテロの性格をよく表していると思うんですね。まあ、ただ同時にペテロにとっては大きな挫折、まあ、失敗であったと思います。ただですね、この出来事はペテロの挫折だけでは終わらないんですね。実はですね、ペテロの使命、まあ、この後の歩みにつながっていく出来事であります。十字架の3日目に死からよみがえられた主イエス様は、今度はペテロに対して3度問いかけますね。あなたは私を愛しますかと3度問いかけてくださる。それだけでなく、私の羊を牧しなさい、そういうふうにペテロに主は命じられました。まあ、このようにしてペテロの牧者としての働きはイエス様の復活の後、まあ、ある意味本当に始まっていくわけですね。ペテロは挫折から立ち直って、今度は兄弟たちを教え励ましていく、そういうふうになっていくわけですね。まあ、そのようにしてキリストの教会、キリストの体を立て上げていきます。ペテロは選ばれた使徒でありましたし、使徒の中でも非常に中心的リーダーのような存在でした。ただそれはペテロの性格や人格が特別優れていたからではないと思います。まあ、むしろ主が召してくださった、主が選んでくださったからに他ならないですね。またペテロが使徒としての働き、使命を全うすることができたのは、ペテロが、ペテロ自身の生まれながらの性格とか人格が優れていたからではなくて、むしろ神様の召しに頼ったから、神様の召しを土台としたからですね。生まれながらの人格や性質を考えると、まあ、ペテロは失敗、挫折、そこで終わったかもしれません。しかしはそういうペテロに、そういうペテロを改めて召してくださって、使命を与えてくださるんですね。でもちろんこのペテロの手紙はその後書かれているものですから、まあ、非常に苦難に生きるクリスチャンを励ます手紙であるということができると思います。でこれはペテロ自身が信仰の苦難、挫折、葛藤、それを経験していたからではないかと思うんですね。ペテロ自身が大きな挫折を経験した、しかしそれでも召してくださる主をペテロは知っていたわけですね。そういうペテロは他の兄弟姉妹をも励ますことができるんですね。そのような著者ペテロが書いた手紙として、この箇所を読んでいきたいと思います。続いて宛先について確認しておきたいんですけれども、 一節の続きのところですが、ポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人たち、まあ、これが宛先ですね。このポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアというのは小アジア地方といわれる地方、場所であります。黒海ですね、あの黒い海と書いて黒海の、まあ、南の方、まあ、現代で言いますとトルコの、まあ、西側にあたる地方ですね。でペテロはこの小アジアにいるクリスチャンたちに、まあ、この手紙を書いているわけです。でただペテロはですね、このクリスチャンたちのことを単に兄弟姉妹とか、まあ、クリスチャンとは言わずに散って起立している選ばれた人たちと言っています。でこの言葉が私はクリスチャンとはどういう存在なのか、それを教えるもの、あるいは私たちに考えさせるものであると思います。ペテロはこの手紙を受け取るクリスチャンたち、信仰者たちがどういう存在なのかを、まあ、この言葉によって教えようとしていると思うんですね。あるいは思い起こさせようとしている。私たちは自分自身が何者なのか、まあ、案外忘れやすいものであると思います。あやふやになりやすいですね。クリスチャンですと言いつつ、じゃあそのクリスチャンであるとはどういうことなのか、まあ、忘れてしまったりあやふやになってしまいやすいと思います。ですからペテロは手紙の始めにまずクリスチャンであるとは一体どういうことなのか、あなた方はどういう存在なのか、それを確認させようとしている、思い起こさせようとしているんですね。まず散って起立しているとあります。でこの散ってというのは、まあ、もともとの言葉ではディアスポラと言われたりするんですけれども、まあ、離散している人という意味ですね。ディアスポラという言葉をもしかしたら聞いたことがあるかもしれません。まあ、散り散りになっている離散している人たちという意味ですね。でこれはもともとはユダヤ人について言われていた言葉であります。ユダヤ人はイエス様が生まれる前、紀元前6世紀、国を失うわけですね、まあ、そして各地に散らされていきます、まあ、ユダヤ人としての自覚は持っているけれども、もはやまあ、あのエルサレムの地には住むことができない、いろんな国へと散らされていく。その各地に散らされたユダヤ人のことを、まあ、この離散している人々、ディアスポラの人々という、まあ、そういうふうにこの言葉が使われていました。でペテロはですね、ここでこの、まあ、離散している人々、散っている人々という言葉をユダヤ人に使うのではなくてですね、まあ、ユダヤ人も含めたクリスチャンに対して使っています。各地に散らされたクリスチャンのことを、まあ、この言葉によって、指しているわけですね。ペンテコステ以降、クリスチャン、主の弟子たちはエルサレムから各地へと、まあ、散らされていきます。一つはユダヤ人たちが迫害したからですね。迫害によってエルサレムにとどまることができなくなって各地へ散らされていった。もう一つは主の宣教命令に従って、まあ、迫害によって仕方なくという面と、エルサレムから地の果てまでこの福音を述べ伝えていこうとして、人々が散っていったという、まあ、両面があると思いますね。まあ、そういう中で各地に主の弟子たち、クリスチャンの集まり、教会が各地にこう出来上がっていった、まあ、その各地にある教会に宛ててペテロは手紙を書いているわけですね。 で各地にということは一つのところには集まっていないわけですね。それぞれの場所に、群れができているという状況です。でこの、散ってという言葉も私自身、今この状況で少しこう興味を持つ言葉であります。このペテロの時代とはもちろん違う理由ですけれども、今私たちもそれぞれの場所にある意味散って散らされている、同じところに一つのところに集まれるわけではないですね。ただペテロは一つのところには集まれなくてもこの手紙を通してそれぞれの場所で信仰者たちを教え励まそうとしているわけですね。さて、気流という言葉があります。散って気流していると。でこれもあまり、日本語として日常であまり用いない言葉かもしれません。ただ聖書の中では気流者という言葉たびたび出てくる言葉ですね、何度か聞いたことがあるかと思います。で聖書の言葉として特に思い起こされるのはヘブルの11章13節というところですね、ヘブル書11章13節、開ける方は見ていただけたらと思いますが、ヘブル11章13節452ページですが、11章13節、これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していました。これは旧約の信仰者の姿を特に指しているわけですけれども、信仰者は地上では旅人であり寄留者であるというわけですね。寄留者、寄留というのは、故郷ですね、母国を離れて、他国外国で生活している人のことであります。寄留しているということですね。でこの表現で大切なことは、母国、故郷、帰るべき場所があるということですね。寄留している場所は一時的に滞在している土地に過ぎない、本当に帰るべき故郷があるんだということです。でペテロはクリスチャンのことを各地に散って寄留している人々だと言っています。ではクリスチャンの帰るべき最終的な故郷はどこでしょうか。地上のエルサレム、エルサレム教会でしょうか。いや、そうではないと思います。ペテロは各地に散っているクリスチャンが一つの場所、例えばエルサレム教会に集まる、そういうことを考えていたでしょうか。いや、そうではないと思います。ペテロは気流という言葉を使うことによって、クリスチャンにとっては地上のどんな場所も気流地に過ぎない、一時的な滞在場所に過ぎないんだと、そういうふうに教えようとしています。そして各地に散って気流しているクリスチャンたちを励まそうとしているんですね。一時的な滞在場所ですから、気流地ですから、外国、他国での生活は、いろんな慣れない部分があるんですね。日常生活さえも、苦難、困難があります。迫害もあるかもしれない。いや、誘惑もあるかもしれない。試練もあるかもしれない。それが気流地での生活なんだということを、確認しようとしているわけです。信仰者としての私たちもこの地上にあって、私たちを苦しめるもの、悩ませるものがたくさんあると思います。それでもこの地上が気流地であると、 あるいはクリスチャンが希流者であるということを、わきまえる、心に留めるとき、私たちの生き方は少し変わってくるのではないでしょうか。この地上の生き方に、この世の生き方に流されない、むしろ天の故郷を見据えようとする、あるいはこの地上のことが永遠のものではない、一時的なものに過ぎないんだということをわきまえることができると思います。これは私たちにとって大切なことではないでしょうか。でもちろんこのクリスチャンが希流者であるということをわきまえるということ、これは地上の生涯人生を、いい加減に扱ってよいということではありません。クリスチャンは希流者だから、この地上の人生は一時的なものだから、命を粗末にしてよい、適当に生きてよい、そういうことではないですね。しかし地上の人生、命に縛られる必要はありません。これを永遠のものと考える必要はないんですね。これがどういうことなのか、このペテロの手紙、さらに読んでいく中でより深く確認していけたらと思います。もう一度ペテロの手紙の方に戻りますが、さらにペテロはですね、このクリスチャンたちのことを散って希流している選ばれた人たちと言っています。選ばれた人たちであると。で、日本語ではこの選ばれた人たちが、最後に来ていますが、もともとの言葉ギリシャ語ではですね、選ばれた人たちが実は一番前に来ているんですね。ペテロはクリスチャン信仰者のことを選ばれた人たちと言います。どういう意味なのか。信仰者は皆主イエス様に対する信仰を告白しています。そういうふうに考えますと、何か私たちがイエス・キリストを選んだ、私たちがこの信仰を選んだのだ、そういうふうに考えたくなるかもしれません。しかし聖書は、実は私たちが選んだのではなくて、むしろ神が、主が私たちを選んでくださったんだ、そういうふうに語っています。一箇所見てみたいと思いますが、ヨハネの福音書15章16節ですね。覚えておられる方もおられるかもしれませんが、ヨハネ15章16節を見ますと、新約聖書216ページですが、ヨハネの福音書15章16節、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。ここで、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。主様がこう言っておられるわけですね。主が私たちを選んでくださった。これは本当に驚くべきことです。このこと自体が大きな恵みであります。選ばれた私たちは特別な存在なんですね。で、私たちは選ばれたと聞きますと、何か威張ったり誇りたくなったりするかもしれません。何か特別な会社でチームに選ばれました、特別なプロジェクトを任された、そういう時、やはり私たちは自分を誇りたくなったり、あるいは威張りたくなったりするかもしれないですね。 しかし私たちはこの神様に選ばれたことを間違って誇ってはならないと思います。私たちが選ばれたのは主の主権によることであって、何か私たちの性質とかあるいは能力によるものではないんですね。またそれだけでなく、私たちが選ばれたのは神様の特別な目的、またご計画があってのことですね。まあ、この選びについてペテロはまあさらに続く箇所で説明しているんですけれども、第一ペテロの方を戻っていただくと、二節の方ですね。父なる神の予知のままに、御霊による性別によってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人たちへと続いています。この選びというのは父なる神の予知によるものであるとまず言っています。すべてを知っておられる父なる神様のご支配と主権、そしてご計画によるものです。予知ということは、あらかじめ知る、すべてを知っておられるということですけれども、これは本当に私たちの理解を超えていることです。私たちが知ることができるのはこの時代のことですね。今生きていること、あるいは自分の人生に起こることくらいですね。それも十分ではないかもしれない。自分自身のことも本当に十分に知っているとは言えないくらい、私たちの知識、知っていることは非常に限られたものであります。それに対して主なる神様は世界の初めから終わりに至るまで本当に全てのことを知っておられるんですね。この時代のこと、この時、この人のことだけでなくて、あらゆる時代のこと、そして全ての人のことを知っておられる。全てを知っておられるとは一体どういうことなのか、私たちには想像もつかないようなことであると思います。主は全てをご存知であって、あえて私たちを選んでくださった。ですから私たちはこの主の選びに信頼することができます。そして同時に私たちは自分を誇ることはできないわけです。この選びは私たちの性質や力によるのではなくて、主によるものだからです。またペテロはこの選びの性質、あるいは目的ですね、特に目的、選びの目的を御霊による性別によってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるようにと言っています。ここに選びの目的が表されています。私たちが選ばれた目的というのは、私たちがイエス・キリストに従うようになるためです。選ばれた目的は私たちが偉くなって威張るため、あるいは私たちが何か快適な生活を送るため、充実した人生を送るためではないんですね。イエス・キリストに従うためであります。またこのイエス・キリストに従うために並ぶ理由として、目的としてもう一つのことを挙げていますが、それがその血の注ぎかけを受けるため、イエス・キリストの血の注ぎかけを受けるためだと言います。この血の注ぎかけというのは旧約聖書で教えられている贖いということが元になっているもの、非常に意味内容が深いものですけれども、今日は簡単に中心的なこととして2つのことを挙げておきたいと思いますが、血の注ぎかけを受けるということの意味はですね、イエス・キリストの十字架の血によって 罪許され清められるということ、そしてキリストの犠牲の血によって神様と新しい関係に入るということですね。新しい契約関係に入る、罪許され清められて神様と新しい関係に入るということです。死なる神様が私たちの神となり、私たちが神の民となる、神様と特別な関係に入るということです。これが私たちクリスチャンが選ばれた目的であります。私たちが選ばれたのは、先ほども言いましたけれども、快適で充実した人生を送るためではない、自分自身のことを誇るためでもありません。ましてや威張るためなのではないんですね。キリストに従うため、罪許され清められて神の民として生きるためであります。さらにペテロは選びの方法といいますか、性質について、御霊による性別によってと語っています。でこれは私たちの選びが実際にどのように実現していくかということを語っています。私たちがイエス・キリストに従うようになっていく、罪許され清められ神の民として実際に歩んでいくのは、どういう方法によるのか、手段によるのかということですね。それが御霊の性別によるということです。性別というのは、清く、分けるということですね。清いもの、神様のものとして取り分けるということです。つまりは御霊によって私たちが神様のものとされていくということです。御霊によって神様のものとされていくとき、私たちはより自分の罪に気がつくようになっていきます。自己中心に気がつくようになるのではないでしょうか。あるいは私たちを神様から引き離そうとするものにより気がつくようになっていくと思うんですね。御霊によって私が神様のものとされているから、そこから私を引き離そうとするもの、妨げるものにより気がつくようになっていきます。そして私たちはそのことに気がついて神様のものとされることをより一層求めていくわけですね。このようにして私たちは御霊によって清められていく、性別されていくことができます。ペテロはこの手紙を各地に散っている信仰者たち、兄弟姉妹、主にあって選ばれた者たちを教え励ますためにこの手紙を書きました。ペテロが手紙の冒頭で確認していることは、信仰者クリスチャンとは一体どういう存在であるのかということです。何者であるのか、今日私たちも、私たちが何者であるのか、クリスチャンとは一体どういう存在なのか、この御言葉を通してしっかりと確認させていただきたいと思います。クリスチャンは各地に散っている希留者であります。私たちにとってこの地上はどこであっても決して永遠の住まいではない、安住の地ではない。私たちには目を向けるべき天の故郷があります。決して地上を永遠のものと捉えることがないようにしなければならないと思います。またクリスチャン信仰者は神によって選ばれた存在であります。この選びは私たちを自分勝手に誇らせるものではなく、神様の計り知れない深い知恵とご計画、またご支配によるものです。 そして私たちが主イエス・キリストに従うようになるため、罪許され、清められ、神の民として生きるための選びであります。この地上で神の民として生きるということが、つまりは地上を永遠の住まいとせずに、地上において希留者として生きていくということにまたつながっていくものであると思います。では地上で神の民として生きるとは一体どういうことなのか、それが今度さらにこの手紙の中で教えられていく、もっと具体的にですね、ペテロの手紙では具体的に家族の中で、あるいは職場といいますか、主人に対してどう使えるべきか、あるいは社会の中でどう生きるべきなのか、そういう具体的な姿が教えられています。でも今日はまずそういう具体的な姿よりも土台を確認したいんですね。まず私たち自身が何者であるのか、主によって選ばれたもの、どういうものとして選ばれたのか、イエス・キリストに従うため、罪許され、清められ、神の民として生きるために選ばれたものであるという、この自覚を深めたいと思います。しっかりと持たせていただきたい。その上で、この選びにふさわしい歩みを求めていきたいと思うのです。お祈りをいたしましょう。あれも深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通して本当に私たちを教え励ましてくださることを覚え感謝をいたします。ペテロは各地に散って起立しているクリスチャンたちを、選ばれた主にあって選ばれた人々を励まそうとしてこの手紙を書きました。私たちもこの地上にあって、それぞれの地で歩むべき道があります。苦難や困難、誘惑さえも経験するかもしれません。どうぞその中で希留者であるということ、また主にあってキリストイエスに従うように選ばれたものであるということ、深く覚えることができますように、そのことを深く覚えつつ、この地上にあって神の民としてふさわしく歩んでいくことを求めていくことができますように導いてください。御言葉を通して本当に私たちが何者であるのか、そのことを教えられ、また確信に立っていくことができますように導いてください。御言葉を感謝して救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。